ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。先週もお話が出ましたけれども、皆さんにまず最初にお知らせしたいことがあります。桃館の公開収録のイベントが決定しました。9月29日日曜日、もうすぐですね。今週の日曜日ですね。会場はですね、下北沢にありますネバーネバーランドというお店です。お時間はオープンが2時半、スタートが3時となっています。料金は2ドリンク付きで1500円となっています。皆さんぜひ遊びに来てください。桃館の公開収録、そしてミニライブなども予定していますので、ぜひぜひみんなと一緒に楽しい時間を過ごしたいなって思っています。そしてそうだ、大事なことを言い忘れていましたが、今回のイベントのタイトルが桃館10周年だと思ったら11周年になっちゃったよスペシャルということで、10周年お祝いしてくださいってここで言いたいところなんですが、今年は11年目だということに気づいて大慌てでイベントしようということで、こんなタイトルになっておりますが、皆さんぜひぜひ11年目を一緒にお祝いしていただけたらなと思います。終わりはだいたいね、夕方の5時頃になるかなと思いますので、たっぷりおしゃべりしたり歌ったり、皆さんぜひ一緒に楽しい時間を過ごしましょう。チケットとかいろんなお問い合わせなどは、私のホームページのブログとかにコメントいただいてもいいですし、 Facebook や Instagram の方にご連絡いただいてもいいですし、あとは直接私の事務所にお電話をいただいても大丈夫です。電話番号もお伝えしておきます。 03-3319-2882、 03-3319-2882。 ファックスの方は03-5380-6353、 03-5380-6353、 こちらの方にお問い合わせしてみてください。お待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームたっくんだいちゃんももさん、ももさんこんばんは。家族で梨狩りに行ってきました。家族みんな梨が大好きなので、いつか行ってみたいねと話していたんですが、ついに夢が叶いました。ももさん、梨ってどんな風に収穫するかわかりますか？しっかりした軸、枝で木とつながっているので、ハサミなどで切り取るのかと思っていたら、片手で梨を持ち、横から上へひねるように持ち上げたら簡単に収穫できちゃうんです。そこまで力はいらないので、子供たちも自分で取ることができました。たくさん実る梨の実を見上げながら、早速その場でいただきましたが、ものすごくジューシーで甘くて最高。今まで食べた梨の中で一番美味しかったです。もちろんお土産も買ってきましたが、また絶対行こうねと家族で盛り上がりました。フルーツ狩りっていいですね。ももさんはフルーツ狩りしたことありますか？たっくんだいちゃんももさん、お便りありがとうございます。梨狩りいいですね。この季節梨美味しいですもんね。私もスーパーで買ってきても早速いただいてますけれども、水分がたっぷりあって、でね、甘みもあって、でもすごく爽やかで、梨美味しいですね。梨狩りはね、まだしたことがないです。私もてっきりこうハサミとかで切るのかなと思ってたけど、手でこうポキッと折ってというか収穫できちゃうんですね。でその実際になってる梨を見ながらその場でいただくなんて、それ それは最高ですよね。美味しいだろうなって思います。私の娘の幼稚園の秋の遠足がね、ぶどう狩りなんです。で、ぶどう狩りの、そう、遠足だった日がお天気がすごく悪くて延期になってしまってね、まだ行けてないんですけど、もうすぐねぶどう狩りに行く予定で、すっごく楽しみ。フルーツ狩りもねしばらくしていなかったのですごく楽しみです。まあ、昔はねいちご狩りとかもよく行きましたし、あとはさくらんぼとかもねやったことがありますけど、梨はね、あ、そう、ぶどうもね何度か行ったことあるけど、梨とかはないのでね、機会があったら行ってみたいなって思います。秋はフルーツ狩りいっぱいありますけれども、ぶどうとか柿、りんご、みかん、キウイ、いちじく、それから栗とかさつまいもとかきのことかも秋の味覚狩りでねできたりしますよね。そんなところにねお出かけしたいって思ってらっしゃる方も多いかと思うんですけれども、行く前にそう知っておいた方がいいというか、持ってった方が便利なものっていうのがいくつかあるみたいで、ウェットティッシュ、フルーツはちょっとね甘いとベタベタしたりするのでウェットティッシュがあるといいですよね。それから飲み物、だいぶね涼しくはなってきましたけれども、やっぱり自然の元に行くし水分補給は大切なので飲み物とか、あとは小さな果物用ナイフとかがあるとお子さんと一緒に行く場合はこう切って分けてあげたりとかってするときに便利だったりしますね。日焼け止めや帽子、お天気にもよりますけど、あと虫除けスプレーとか、意外と農園に行くとね蚊がいたりとか虫がいたりもするので虫除けスプレーもあると便利みたいです。またそう山の方だとお昼はよくても夕方とかになってくるとぐっと冷えてきたりするので上着とかがあると安心かもしれないですね。雨具とかもあると完璧かもしれないですね。そしてマナーとして、どの味覚狩りもそうだと思うんですけど、その場でいただくものは必ず自分で収穫したものはちゃんと食べきること。うわーっと楽しくていっぱい取っちゃったはいいけど食べられない、捨てちゃうなんていうことが絶対にないように、食べきれる量を取っていただいて、でまた取りに行ってとかっていう風に楽しむときっといいですよね。いやー行きたいですね。私も楽しいだろうな。ぶどう狩りすごい今からワクワクしています。フルーツ狩りのねいいところは何よりやっぱりその育ってる姿を見られるっていうところですよね。お店で並んでいる姿ではなく、あ、こんな風に木にこう実っているんだなってことを家族でねまた話したり、お友達と話したりしながらフルーツ狩りするのってすっごくいい時間だなと思います。たくんだいちゃんママさん、ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。それではお便りをご紹介します。ラジオネームたこやっきーさん、桃さんこんばんは。ももさんは食べるのが大好きとラジオでたびたびお話しされていますが、もしご飯が飲み物になってしまったらどうですか？よくテレビのグルメ番組などでカレーは飲み物というセリフが出てきたりしますが、実はおにぎりが飲み物になってしまったんです。かっこ笑う。嘘だと思うでしょ？本当なんです。飲むおにぎり という商品で、ウィーダーインゼリーのようなパックの中におにぎりの味のゼリーのようなものが入っているそうですとお知らせしている僕も実はまだ食べていないのですが、かなり興味があります。一人で食べるのはもったいないので、流行り物が大好きな友人と一緒に今度試してみようと話しています。たこ焼きさん、お便りありがとうございます。すごい話が出てきましたね。ももさんは食べるのがね大好きなんですね。なのでご飯が食べ物が飲み物になってしまうのは非常に悲しいです食べたい人にとっては多分そうじゃないかなと思いますけれどもね。ただでもすごいその発想といいますか、面白いですよね。実際に私も検索してみました。インターネットで情報がねいろいろと出てきたんですけれども、本当にあのウィーダーインゼリーみたいなパックの中にね入っているみたいで、中身がちょっとこう出ているような写真を見たら、海苔の色なんだろうなと思いますけど、黒いゼリー状の液体の中によく見るとご飯粒がこう入っている感じで、お味は梅かつお味とか梅昆布味とかって、いわゆるまあおにぎりの具のようなお味付けになっているんだそうです。皆さんはいかがですか？まあお茶漬けなら何となくわかるような気がしますよね。もっともっと、まあ噛むけど飲むわけではないけど、こう液体って感じがするからね。でもおにぎりなんですもんね。なんかそう、あの食べた方のお話を読んでいたら、まあ飲むおにぎりという商品ではあるけど、やっぱり噛みたくなっちゃうとは書いてありました。だからお粥ほどこうご飯が柔らかいわけでなく、ちゃんとこうご飯の食感というか、そのお米の感じはしっかりと残っていてなんて書いてありましたけど、からちょっとなんか怖いもの見たさみたいな感じで試してみたいなって思う方はいらっしゃるんじゃないかなって思います。常温で1年ほど持つというふうに書いてあったので、まあ、保存食とか非常食みたいな感じで備蓄品にするのも一つなのかもしれないし、あとなんか私親知らずを抜いた後とかものすごく歯が痛くて噛めない、食べられないみたいな時とか、そういう時は確かにそうお粥とか助かったからね、あ便利なのかなと思ったりはしましたけどね。どうなんでしょう、皆さんいかがですか？でね、そんな流れでじゃあなんか食べ物とかで他に飲み物になっちゃったものないのかなと思って、私気になってなんか調べていたらね、飲む食べ物シリーズとして飲むケーキっていうものが今あるみたいで、岐阜県にあるお店がちょっと話題になってたのを見つけたんですね。ショートケーキとかモンブランとかチーズケーキとかティラミスみたいなものがプラスチックのコップみたいなもの入っていて、スポンジからクリームまで入って、ま、いわゆるケーキと同じ材料が一つのコップの中にこう収められてて、ストローで飲むのかな、どうなのかなって、そうでもなんかこれはこうなんだろう、そう最初ケーキはケーキでいいじゃないと思ったんだけど、コップの容器に入ってるケーキだったらちょっと外で食べたくなって食べることもできるじゃないですか。普通のケーキだと外で公園で食べれないけど、なんか食べたいよね外でとか、食べ歩きケーキしたいよねっていう時に、あ確かにコップに入っててそれをまあスプーンですくったりして食べられるんだったらいいのかなって思って私は今話をしてたんですけど、ガラスの向こうでものすごい渋い顔をしている方が一人いてさっきね、そうそう打ち合わせの時にいろんな意見があっていいと思うんですね。私はこれ面白いなと思ったけど、ディレクターのじゅんちゃんはこれはね、ももさん人間をねサボらせすぎだと思います、もっと顎を使ってください、噛むべきですって言っていてだってね、ももさん最近ねこう硬いものを噛まなくなってきていると、みんなどんどん顎の力必要なくなってきて顔の形まで変わってきてるんですよって、もう未来の人はもっともっと顔が細くなってしまうんじゃないかと思うんですみたいな話をさっき打ち合わせの時に散々していて、まあ確かにでもそれも一つですよね。今硬いものって減ってきてますもんね。あの硬 たいおせんべいとかもなかなか食べられないじゃないですか。そういうお店を探して買いに行かないと。昔の日本人の方がきっと硬いものを一生懸命噛んで、顎も強いし歯も強かったのかなとかって思うとね、噛むことも大事ですよね。そう、飲み物は飲み物でいいけど、しっかり歯を使うっていうことも人間サボらないためには必要なのかもしれないからね。ただまあいろんなものがあって面白いし、こうやってね話題になったりはしますからね。いろんな新商品が出てくるんだろうなとは思いますね。あなたはどうですか？試してみたいと思いますか？それともいやいやいやいやって思うかな？いろんな意見があるかと思いますけれども、たこ焼きさんありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム揚げ出し豆腐さん。ももさんこんばんは。僕は居酒屋でバイトしているんですが、うちの店のメニューの中で一番好きなのはシュウマイです。ビールと一緒にシュウマイを食べると最高です、とお客様におすすめを聞かれるといつも答えています。ですが昔から大好きなシュウマイに一つ気に入らないところがあります。それはグリーンのあいつがど真ん中に鎮座していることです。はっきり言ってグリーンピースいります？ない方が絶対に美味しいと思いません？子供の頃からグリーンピース嫌いで、よくシューマイからこそっとどけて残しては母に叱られていました。ももさん、ももかんスタッフの皆さんはどう思いますか？なるほど、シューマイね。どうですか、皆さんはあった方がいいですか、ない方がいいですか。あってもなくてもいいんじゃないって人が多いのかな。一番どうでしょうかね。私グリーンピースね嫌いじゃないので、あっても大丈夫です。でもじゃあなかったからといって寂しいかというと、そうでもないような気がしますね。でもそう、シューマイの絵を描きなさいって言われたら、私は絶対にグリーンピースの絵を描くと思うんだよねって言ったら、ディレクターのじゅんちゃんにシューマイの絵を描く必要ってありますってさっき言われてまあそうなんだけど、でもシューマイあのなんかシワシワなのだけ描いてもシューマイって絶対みんなに分かってもらえないと思うんです。私の絵力って言わないか、あの私のね、あのセンスではね、絵画のセンスではだからそうグリーンピース描きたくなるなと思うんですけど、そもそもね、なんでグリーンピースが乗ってるのって話じゃないですか。気になるでしょ。調べました。シューマイといえば横浜の崎陽軒、私も大好きです。崎陽軒の話によりますとね、いちごのショートケーキのようにシューマイの上に何か乗せてほしいというリクエストがあって、そこからじゃあグリーンピースを乗せてみようかっていう風に乗ったんじゃないかという説とか、給食を作る際に数を把握しやすいように目印代わりに載せた。確かにまあうわーっと並んでたらシューマイ何個あるか数えづらいけど、グリーンピースを数えていくと思うと、あ10個とか20個って数えられるからそうなんじゃないかという説とか、あとは冷凍食品メーカーが見栄えや栄養バランスを考慮して載せたんじゃないかとか、そして今3つご紹介したこのような説が今有力とされているんだそうです。ですがちなみにその崎陽軒さんは中に混ぜ込んでるんですって、グリーンピースを。グリーンピースは入ってるんだけど上に乗せてるんじゃなくて中に混ぜ込んであるので、外から見て見えるものもあったり見えないものもあったりっていう感じなんだそうですけれども、意外ですよね。だからいちごの代わりってことでしょ。確かにショートケーキにはいちごは絶対乗ってたいから、そういう感じでシューマイにもグリーンピースを乗せとこうっていうことなんでしょうかね。おーっていう感じですよねなんかよくわかんないでもね、でもそう、グリーンピース苦手って方よくね聞きますけれども、でも同じお豆でも、同じ綺麗なあの黄緑色のお豆でも、枝豆ってあんなに多くの人にこう喜ばれるじゃないですか。みんなお豆だけを食べるわけでしょ、枝豆なんてさ、何かの料理と一緒じゃなくて、それであんなに喜ばれてまずはビールと枝豆なんて言われるぐらいなのに、同じようなお豆なのになんでグリーンピースだけはそんなに嫌われるんでしょうね。 なんか同じじゃないですか。まあちょっと味が違うけどね。違うけど、なんかそう思うとちょっとグリーンピースかわいそうに感じませんか。グリーンピースっていう料理でグリーンピースがお皿いっぱい出てくるってないですもんね。何かの中にはちょっとこう彩りで添えられてるだけってね、なんか応援したくなりますよね、もうちょっとねと私は思ってしまったんだけれども、私そう同じような豆だとそら豆の方がちょっとこう癖があるっていうか、ちょっと香りが強いのでそら豆の方は少し苦手かなって思いますけれども、でも基本豆はみんな可愛いから好きです。私はしかも甘みもあってね、美味しいなって思います。シューマイってね、結構こう家でね作ると手間がかかって、私も1回だけ作ったことがあるけどちょっと大変だから次は買ってこようと思って1回しか結局チャレンジしてないんだけれども、そうですし、結構ねなんか専門店とかに行くと蒸すシューマイがメジャーですけどもね、揚げシューマイとか焼きシューマイとか水餃子みたいな感じのシューマイとかもあるんだそうですよ。いろんなバリエーションがあるみたいですとね。またそんな話をしていたら、そのこの食べ物とこれを合わせちゃいけないよって話題が出たんだったら、ももさんもう一回これ言ってもらえませんかってまたまた登場した純ちゃんにですねさっき言われまして、もうすぐ冬が来るので冬が来る前にみんなに思い出してほしいということで、キムチ鍋に納豆は入れちゃダメですっていうことを言ってくれと言われましたあの若干趣旨がこれは違うと思いませんか。それこのね話もう桃花いつも聞いてくださってる方、あれなんかいつだかも聞いたぞ、何ヶ月か前にもう一回聞いたぞって思うぐらいいっぱい出てるんだけど、そうキムチ鍋に納豆すっごく美味しくなかったそうで、純ちゃんが食べたらね、熱くなったあのキムチの香りと納豆の香りがこう混ざるともう本当に食べられないぐらい口に合わなかったそうなので、ちょっともう一回言っておいてほしいということなんですけど、これメジャーじゃないよねこの組み合わせね。シューマイとグリーンピースみたいなセットとちょっと話が違うけど、ちゃんとお伝えしました、リスナーの皆さんに。ぜひ皆さんお鍋を始める時期の前に覚えておいてください揚げ出し豆腐さんありがとうございます。グリーンピースも体にいいと思うので、そう嫌わずにぜひ頑張って食べてあげてください。ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。フレンドリーウィンド聴いてください。
風に流れるわ。
藤谷桃でフレンドリーウィンドでした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちらのコーナーです。
桃缶ガイドブック。
このコーナーでは地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。今日はこのコーナーにお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム、パンダウサギさん。ももさん、こんばんは。3歳のうちの息子は今働く車にハマっていて、中でもパトカー、救急車、消防車が好きすぎて、ミニカー、絵本、T シャツなど息子のグッズは車だらけです。かっこ笑う。そんな時にお友達の男の子のママさんから、消防博物館がおすすめだよと聞き、先日遊びに行ってきました。丸の内線の四ツ谷三丁目駅直結でとても便利。そんな都心のど真ん中ですが、想像以上にスケールが大きくて驚きました。たくさんの種類の消防車や救急車などが展示されてあり、屋上に展示されている消防のヘリには実際に乗ることができます。子供たちがゲーム感覚で消防や防災について学べるコーナーも多くあり、親も子供も一緒に学びながら楽しめてとても良かったです。それでいて、なんと入館無料。消防車などの車が好きなお子さんはとても楽しめると思いますので、ぜひ行ってみてください。パンダウサギさん、お便りありがとうございます。消防博物館、行ってらしたんですね。実はね、うちもね、夏休みに初めて遊びに行ってきたんです。いろいろとこう、どこに遊びに行こうかなって調べていた時に、うちの2歳の息子も今車が大好きで、そうで、同じですね。パンダウサギさんの息子さんと同じで、パトカーとか救急車とか消防車とか、そういうこう、働いて、ね、こう、なんだろう、人を助けたりするような車が大好きで、で、お家でね、見かけてもすごいいつも喜んで見ていたので、なんかそういう楽しみ方ができる場所ってあるのかなと思って、調べていた時ね、見つけて行ってきたんです。面白かったです。もう少し詳しくね、ご紹介しますと、消防博物館、丸の内線の四ツ谷三丁目駅直結です。もう外に出ないで地下鉄の駅からそのまま中に入れるようになっていまして、地下1階から10階までのビルの中、全部が消防博物館みたいな感じになってるんですね。ただフロアによっては実際の本当の消防署が入っているフロアもあるので、見られないフロアもあるんですが、でもその地下1階から10階までほとんどいろんな展示が楽しめるようになっています。どういうものがあるかというと、大正から平成まで活躍した消防車とかがうわーっと実際の車が展示されているフロアとか、圧巻でした。 いや、すっごくこうレトロで、今見るとものすごくおしゃれで、かっこいいなっていう消防車がいっぱいあったりとか、長いはしご車がこうはしごを伸ばした状態のまま展示されているのもすごいスケールの大きさでしたし、消防ヘリも飾られてありました。救急車も飾ってありましたね。その前で自由に写真を撮ったりとかもできますし、子供たちもこう参加して遊べるような、なんかゲームみたいな感じで楽しめるようなものもいくつかありました。結構並んでたりしましたね。夏休みだったからかな。子供たちたくさん来てましたよ。そういったものを通して消防とか防災を楽しく学ぶことができるような場所になっていました。それ以外にも消防の歴史をこう学べるような展示があったりとか、あとは子供たちは消防士さんのお洋服、服装を着せてもらうことができて、実際にヘルメットをかぶって、お洋服を着て写真を撮ったりとかもすごく可愛かったです。ヘリコプターに乗れる場所もあって、そこもお写真撮れたりとか。で、やはり小さなお子さんも多く来ている場所だったので、そのビルの中に飲食をできるような、持ち込みができるラウンジみたいなフロアがありまして、椅子とかテーブルがたくさん置いてあって、そういうところだと、本当に小さな子供たちも一緒に来て、ちょっと軽食を取ったり、おやつを食べたりとかもできるので、そうです。お子さんいる、ね、ご家族はすごくありがたいなって思いました。うちもね、そこでちょっと過ごさせてもらったりしました。そして何といってももう入館無料っていうところもすごいですよね。本当にね、子供のためのっていうだけでは決してなくて、大人の私たちも知らないことがいっぱい学べるし、家族みんなで楽しめていいなーって思いました。乗り物好きな方はぜひね、行ってみてください。ももかんガイドブックのコーナーでは、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。以上、ももかんガイドブックのコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、あかりさん。ももさんこんばんは。結婚して3年経ちました。貯金をしたいと思っているのに、そんなに贅沢をしているつもりもないのに、なんだかんだ日々お金が出ていってしまい、いつもお金が貯まりません。この間雑誌を読んでいて、私のように貯めたいと思いつつお金が貯まらない人がやりがちなこととして、ついついコンビニに寄ってしまう、自分へのご褒美が好き、タイムセールに弱い、とりあえずなんとなく買っているものが多い、などなど、私のこと？耳が痛い情報がたくさん載っていました。考え方を改めて少しずつでも貯金していかなきゃなと反省しています。あかりさん、お便りありがとうございます。耳痛いですね。いやー、気持ちわかります。そんなに贅沢してないのにな、そんなに無駄遣いもしてないのになと思うけど、貯金って難しいですよね。なんかなかなかお金って上手に貯められないなって私も日々感じているんですけれども、ついついコンビニに寄ってしまうね。ありますよね。ちょっと飲み物とか一個だけデザートとかでも、やっぱり積もり積もるとすごい額になったりとかってしますもんね。あと、そうね、自分へのご褒美、これ頑張ったからな、よし、ちょっとこれ買おうかなとかっていうのは、なんかたびたびあるような気がします。タイムセールね、今だけですよ、安いですよって言われると、なんとなく見に行ってしまったりする気持ちもわかるしね。そう、さっきのコンビニに寄ってしまうと同じでね、買いたいものがないのに100円ショップには行かない方がいいっていうのも聞いたことがあります。100円って聞くと、あ、全然買ってもね、お財布の中身減らないしと思っちゃうけど、あ、せっかく100円ショップに行ったんだから、あ、これもあっても使うかもな、あ、これも便利かもなと思うと、あっという間に5個6個になってくと、千円札が気づいたら出してたりなんてことになるんで、やっぱりそれもいけないなと思うし、 あとこれ皆さんありません？ネットショッピングをしていて、あといくら買うと送料無料になりますよっていうの、目的のものはこれ1個だったんだけど、あとちょっと買うだけで送料なくなるのか、じゃあもう一つなんか欲しいものなかったかなって探して、で結局送料よりもはるかに高いものを追加しちゃってて買っちゃうみたいな、ないかな。同じパターンでね、駐車料金も私よくあるんですけど、何千円以上買ったらデパートの例えば2時間分の駐車券押してあげますねって言われると、ああ2000円、多分2000円以上か、1500円を買い物したあと500円ぐらいかって言って、そこからまた1000円買っちゃったりとかすると、結局出してるお金はやっぱり増えちゃったり、なんか得したようなそうでもないようなっていうものあったりしますよね。そういうところどこかでちょっと気持ちを切り替えなきゃいけないんでしょうね。あとね、なんか子供のものだとまあいいかなって買っちゃうところ私はあって、それもね良くない。なんか自分の贅沢だと、ああ自分で贅沢してるからいけないな、締めなきゃなと思うのに、子供のために買ってあげてるってこれは悪いことじゃない気がするって思って、でも結局なんか私が買い物することを楽しんじゃってたりする時とかもあって、これもいけないなって思いますね。え、そのあたりを多分改めていけばお金って貯めていけるのかもしれないですね。いや私も気をつけたいと思います。なんか明確にね目的があった方が、お金何々のために貯めるとか、どこどこに行くからいくら貯めるとかって決めてた方がモチベーションは上がるそうですよ。一緒に頑張りましょう。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。
照らしてるこの星にいる その笑顔が幸せ連れてくる愛する気持ちが大きな愛を呼ぶよ Let's give a smile この大空に僕らを遮るボーダーはどこにもない遥か遠く離れていても同じ空の下で We're in the circle of life いつかきっと We'll be as one
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。番組の初めでもお話ししましたけれども、桃缶の公開収録のイベントが決定しました。桃缶10周年だと思ったら11周年になっちゃったよ、スペシャルということで、9月29日日曜日、今週の日曜日です、開催します。お時間はですね、オープンがお昼の2時半、スタートが3時となっています。場所は下北沢にありますネバーネバーランドというお店です。ツードリンクついて1500円となっています。公開収録だけでなく、私のミニライブ、そしてゲストにピアニストの水岡信之さんもいらしてくださいます。絶対絶対楽しいひとときになると思うので、皆さん遊びに来てくださいね。詳しくは私のホームページや Facebook、Instagram などをチェックしてみてください。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、 今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを、ももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には、番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com momocan @藤谷もも.com こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。